では改めておはようございます。
おはようございます。
今日が、ブッフェの前半経営勉強会となので、この話を経営にどうつなげるか話ですね。で後半が、読書は読書ですね。読書は読書、読書は毒だという話ですね。で毎回ちょっと最近やってるのが改めて確認なんですけど、本棚を見てもらってリクエストをもらってやる作戦にしたらですね、まあなんとこのこれを選んでくれたのは誰でしょう。これ
僕でしたっけ。
多分そうだ。
すいません
すいません
すでに忘れて
る。もちろん準備するじゃないですか。どうやってこれを経営の話にするんだよみたいな、そういう本ですよね。読みました。読んだ方、おちっちゃく手が上がってるぐらい。選んだ人読んでない、はい、方だけ、はいはい、なんだこれ赤本と青本があるんですか。これ
時期が
単純に、
うん、早いか遅いかで、そうか、
2004年1月が 1冊一刷り。
僕も第4刷りですね。
2004年1月。
あ、そう、同じじゃないですかね。
何刷りですか。
青よ。
何刷りですか。
え、うん、1。
あ、そうだ。だから1の時は青だった。多分僕も買ったの最近だから。
あ、それ初版本なんだ。その後刷りが変わった赤になったのかな。
新版とか
よ。値段も違う。あ、値段じゃないとだい。
2200円。
わ、
お、
やった。
新版実数が下がった。だからそれってずいぶん前に買ったでしょ。僕本当につい最近アマゾンで買った。
いや、その最近アマゾンで。
あのマーケットプレイスとか
ですね。そう。でも発行でも2種類赤と青があって。
そうなんだ。
2種類あってどっちしようかなと思って発行を新しい方にしたのかな。でも2種類違うんだろうね。
ページが違うの。
ページ、はい、
黒。先にじゃあそれを確認しながらお見せすると、この本からこれだけお話ししなければいけないことになってしまったんですよ。今日
それもともとこの中にあったもん。
そうですね。買ったのもあったんですけど間に合わなかったです。ということで一冊目が地政学と経営勉強会、一冊目っていうか経営勉強会の地政学ですね、やっていきたいと思います。では聞きましょう。まずはですね、これの本の話始める前にディレクトリーの話を覚えてますかね。この世の中っていう話があって、この世の中は、世界とか日本とか、リアルなものとか概念的なものとかって話なんか覚えてます？なんかディレクトリー構造になってて、
時間と
空間とかで、その一番隅っこの方に経済っていうのがあって、経済文化とか歴史とかってあって話で、僕らがやってるそのビジネスっていうのは、例えばこういう紙一枚で説明したとしたら、こうあってですね、ここはこの世の中で時間とか空間があって、世界とか歴史とかがあって、もうすごいちっちゃいここでやってるよね、経済ってここでやってるよねって話だったんですよね。でその経済の中で儲ける儲けないの話って、ここだけでやってると視野狭窄になるよね。要するに例えば一番視野狭窄だなっていうのは、そのノウハウ本とかビジネス本で、ガーってやってると、それは例えば江森さんとかも言いましたけども、それはそこで効率が良くなっていくから儲ける力がついていくんだと。でもその先がこう広がるとかすぼまるとかいう意味では、そのもっと大きなその全体とか、これを見てないと、見てないとというか、見ることが自分のビジネスを広げたりとか可能性を広げる。だからその情報ブッフェやってるって話につながるわけなんですけども、それを理解していただくと、たまたま江森さんが選んだこの、地政学というですね、もうどうやってこれをビジネスに結びつけるんだって話が結びつくはずなんですよ。そうじゃないとね、結びつかないと思います全く。だってここの今ここに絵ない白紙ですけどね、 この辺でビジネスやってるのに地政学の話なんて多分この辺ですよね。この世の中があって、あとで印刷しましょうね。時間と空間があって、時間の中に歴史があって、空間の中にアメリカがあって日本があってと、地政学ってその両方含んでるんですよ。要するに時間も含んでるし空間も含んでると。なので地政学勉強するとどうやらここ全部勉強しなきゃいけないって話になるなってことになります。だからさっきお見せしたこういうのを説明しなきゃいけないなということになりました。で、ビジネス OS アップデータの頃に扱った本も入ってるし、何かの機会で紹介している本ばっかりだと思います。それを、ポコポコと取り上げていきます。でじゃあそれをどうやって経営に結びつけるのかっていうのも、なんかその話の中で絡めながらお話していきたいと思います。最初にですね、最初に配っちゃうもん、3、2と、はい、
これは1人1枚
1人1枚です。
そんな大事な、
お、大高さんがご無沙汰しています。
大高さん
お邪魔しておりますって。
大高さん、
いやー、お久しぶりに。
お久しぶりに。顔は見えませんが、どういうことですか。お顔は見れませんが、懐かしい声がしますね。
あ、だから僕、西田さんの顔しかって言うじゃないですか。
あ、そういうことです。
お顔は見れません
か。西田さんの顔しか見れないけど、
あ、皆さんの
声は聞こえる。
なるほど、なるほど。
どんな、
懐かしい声がしますねっていうことだからですね。
そうそう、
そういうことですね。なるほど、なるほど。どんだけ自分好きなんだ。俺の顔見えてるじゃん、みたいな。俺の顔知ってないのとかって今
どんだけそう、さっきも持ってきたとか言ったらさすがとかね、自分で早速突っ込んでましたからね。イエスと言
うさすが俺みたいな。ですね、これは日本のですね歴代の、総理大臣です。まあ、見た名前があるから分かりますよね。で後で説明します。太字と車体字となっているのがあって、その違いっていうのもこの地政学の話とから見たお話をしていきたいと思います。それが分かるとさらに、経営に生かせそうなことと経営の未来のこともちょっと考えられそうな感じですね。生きるかどうか分かんないっていう一つの情報ですね。じゃあ行ってみましょう。じゃあ地政学、前も言ったことがありますけど、松岡聖悟さんの本を読んでいたら、一番後ろから読んでいたら、いつも後書きから読むあなたへ、後書きから読んでないで早く一番最初読みなさいって言われたって、いつも言われたことを思い出しながらもまた後書きから読んでしまうんですね。後書き、まずですね、本の良し悪しみたいなのってまずあるじゃないですか。本の良し悪しの時の一つの基準って、この後ろのこれってあるんですよね。本にこの参考文献をリストにしているものと、あとこう作品をつけている本で、相当その本的に力を入れている本だから、資料としてとかいう意味では、この地政学って書いたこの人、僕はどういう人か知りませんが、結構なんか力入れて書いたんだろうなっていう、本じゃないかなっていうのがまずその一つのあたりですよね。あ、これなんか書いてあるんですね、新版の後書きに加えて、うんうん、
だから
青いのがじゃあ吸盤だったんですね。何か改訂を加えたんですね。うん、本書を書き終えてから各方面からさまざまな反応があった後、それがその青とこの赤の差だったんですね。324ページがあるんです
ね。吸盤は後書きって1ページです
ね。
そう、この作品とか参考文献の後に新版の後書きが、はい、差し込まれている。そうか、そうか、
中古のですね。
この後書きの新版後書きで400円手間かかったから。で、まあ、その後書きにも書いてあるんですけど、それからこの人の本のレビューを読みました。Amazon のレビュー。読書は読書にもつながるんですけど、あまり左右される 必要もないんですけど、でもレビューってやっぱり一つの情報ですよね。あの要するに地政学っていうものは日本で本当にこの人も言ってるように全くその配慮されてきてて全然扱われてないけど、こんだけその網羅的に書いてるのってないよねみたいなような評価ですよね。で、あのとはいえこう読んでるとですね、非常にちょっと偏ったあのものの書き方だなとかって思うところあるんですけども、まあ、それは読書は読書ではないのでそれは置いといてですね、放置しますけど、すごい偏った書き方してますねこの人、どっち側かに。それはちょっと置いときます。でちょっと、目次を見てみましょう。目次を見ると目次一緒のページですよね。6ページ以降が目次ですよね。初期の地政学、冷戦の地政学、冷戦の地政学、新世界地図の地政学、新世界地図の地政学、あの情報が平行にですね、いろんなのがその本当に辞書的にですね、総括的に書かれてますよね。なんていうんですかね、ホップステップジャンプとか、上波球とか、起承転結じゃないですよね基本。なので本の読み方としてはどこからでも読めるかなと思うんですよね。興味持ったところから読めばいいかな。そうすると地政学のことがまあうんみたいなところがあると。でとはいえ序章がですね、初期の地政学っていうのを書いてるので地政学へ の, あのつなぎになってると。でその読んだ人は出てきた言葉がですね、あのマハンとかですね、マッキンダってよく出てきませんでした。マハン、マッキンダですね。それから地政学入門、これも前回扱いましたよね確かね、地政学入門ね。でマッキンダとか見るとここの中で扱われてたですね、あの地図が出てきてますね。こういうやつ、こういうのをあのマッキンダーが書いたよねって言って、この本地政学の赤い本の中、あ青本ってこれも含めてですね、うん、奥山さんが整理してますよね、いろいろ。でじゃあさっき言った後ろから見ていきたいんですが、じゃあどこからどういうふうに話をしていこうかなと思ったんですが、ですね、今その僕らがいるこの2012年からこれから要するに経営勉強会だから、じゃどういうふうにビジネスしていこうかなっていう時に、まあ日本を含めてその世界がもうぐちゃぐちゃになっちゃったらもう別にどうしようもないことなんだけど、少しずつこうなんか方向が変わっていく、そしたらその方向が変わっていくに合わせて自分のビジネスと何か対応していけるのであれば少し未来のことが見れるといいよねっていう意味で、253ページページは、まとめになっているんですが、その話が始まるのは、249ページからなんですね。ブレジンスキーのチェスゲーム、ブレジンスキーの世界はこう動くって話で、知性戦略ゲームっていう本が、97年に書かれたっていうふうにあってですね。で、まあ、うだうだうだうだと書いてあるんですけども、その辺はまあ別に読んでいただいていいと思うんですけど、で、まとめるとこうなるよっていうのが253ページなんです。現在アメリカが唯一の世界覇権国であるどうのこうのどうのこうのって書いてあるじゃないですか。8番で EU と NATO の東への拡大支援性を、しかしロシアを組み込んではならないみたいな、こういうのが後でつながってくるので、あそういうことちょっと書いてあったよなってことだけちょっと覚えておいてもらえます。要するにいろんなそのここのその次の下りに古典的な地政学、特にマッキンダーのハートランド理論であるって書いてますよね、その8つの下りのすぐ後に。この議論の土台になっているのはマッキンダーの話だと、ハートランド理論だと書いてあるじゃないですか。このマッキンダーの地政学、ハートランド理論に基づいてアメリカとかあと世界いろんなことを考えてるよねっていう話がありましたよねっていうのをちょっと覚えておいてもらって、じゃあ次がですね、 さてこれをどうやって経営に結びついていくんだっていうですね、とても大きな課題を僕に与えてくれた江守さんに感謝。いや、その分僕が多分一番勉強しましたもんね。広がっちゃいましたよ。ですね、まずそのマッキンダーのハートランドの概念というのを整理しておきましょうか。ハートランド、ですね、40、41ページ。地政学の起こりがですね、どこでドイツがどうのこうのでっていうのがこの前の方に書いてあって、 でもまあマッキンダーは結局今の近代のその地政学の祖だよね、そして今もそれに習ってるよねって話が今のポイントですよね。要するにそれがアメリカがそういうのでそういう考えで動くっていうことは、日本はそれに合わせて動かされるよねっていうところをちょっと確認していきたいんですね。だから死を抹殺の議論はこれ一生懸命読めばいいだけなので、マッキンダーのこの地政学、地図に基づいてアメリカって考えてるよねっていう確認ですね。41ページに、この地図が書いてあって、マッキンダーの描いた、41ページ3行目です。描いたこれら3枚の地図を見比べると驚くべきことがある。3行目ですね。それは最初の2枚が冷戦時代のアメリカのソ連封じ込めモデルであり、最後の3枚目の地図が冷戦後のアメリカが目標とする多極化された勢力均衡の世界モデルそのものであると。何度言っても言い足りないのだが、マッキンダーは現在のアメリカ地政学の基礎になっているのである。で、じゃあ 1,2,3 ってどこなのかって前田さん分かります？3枚のってどれとどれかどれか。
1枚目の1枚目がこれなのか。28ページ
そうです。図1です。
2枚目が39ページかな。
ちょっと一つ手前ですね。
あ、13、
はい、13ですね。だからこうですね、28ページの横になっているのが図、1枚目の図だと。で、その2枚目が、図3と呼ばれている39ページだと。で、図4と言われているのが3枚目だと。で、もう一度今僕が読み上げた 4,5 行をですね、もう一度その図を見つつ、見比べてもらいたいんですね。最初の2枚が冷戦時代のアメリカのソ連封じ込みモデルだよな。最後の3枚目が冷戦後のアメリカを目標とする多極化のモデルだよな。で、眺めてもらっていいですかね。眺めました。そうするとアメリカっていうのはこういうふうに、さっき言ったその時間空間で言ったらその空間の方を考えてるわけですよね。で、時間の中でさっき言ったその図1枚目2枚目から、3に移るところに時間が流れてるわけですよね。将来こうしていきたいっていうふうにアメリカが意識をしてるわけですよね。だってこれ1943年の図ですからね、これ。図3なんて。そしてですね、P122 というふうに僕のメモがなってるな。122。何かな。P122。この辺からですね、そのマッキンダーみたいな、ほとんどなんかこう趣味の勉強みたいな話の本が実はすごく僕らの生活にもつながってたんだねって話をちょっとたくさん例があるんですね、この地政学の本の中に。なので1個取り上げて、122ページに、キシンジャーが冷戦時代に推し進めたっていうのがありますね。で、後半の方1,2,3,4,5,6,7行目ぐらい後ろから、アメリカでこういう地政学的プログラムが進んでたことを知らなかった日本は舞い上がって、じゃあ俺たちも中国と手を結んでいいかなっ って勘違いして、ご主人様であるアメリカの承認なしに72年に中国と国交正常化を勝手に行ってしまった。その中心 人物となったのはもちろんあの田中角栄であると。これ歴史の中で知ってますよね。歴史勉強というか、まあ、書いてあったし、それでロッキード事件というのがあって、なんかお金がどうのこうのして、で確か辞めさせられちゃったんだよねみたいな、そんなような知識は知ってますよね。でその田中角栄が辞めさせられちゃったんだよねぐらいの知識の他にも、この歴代の首相を見るとなんか辞めさせられちゃったんだよねとか、スキャンダルで辞めちゃったよね首相っていっぱいいませんか。あの正確にし覚えてなくてもいいんですね。なんか辞めちゃったよねみたいな。竹下さんの時は、リクルート事件、鈴木善光さんの時は、この人は外交無能だよね、葬り去られちゃったみたいな。でそんなことをちょっと細かく僕が言っててもわからないので、ちょっと解説する本がこれです、これですね、戦後史の正体。これ最近ですね、結構最近、12年8月10日これもさっき言ったように、後ろから見るとインデックスは結構すごく書いてあるんですね。きっちりインデックスがあって、ここに首相の歴代首相とかも載ってます。でも僕はこれだとちょっとマークがつけられないので、ネットで検索して自分でExcel加工して作りましたけど、これはで、これのですね、
なんかちょっとツイッターが一個なんか、これバーガーキングの CM が数秒入りました。
ユーストリームってそうなんですよ、お金払わないとですね広告入っちゃうんですね。お金を払うと、月額払うと、何時間まで広告カットみたいにしてくれるんですけど、バーガーキングの広告が入ったそうです。はい、これのまずこの本の前提を言っておきましょうか。この人外交官をやってきた人なんですね、43年前だからもう70歳ですね。外務省でその後、イラン大使とかを経て、で今は防衛大学の教授やってるというような人ですね。この人ツイッターやってて3万6000人のフォロワーを持つと、孫崎さん、他にもいろんな本出してます。で、ここの8ページに書いてあることがこの戦後史の正体の話なんですね。日本の外交っていうのは戦後ずっとですね、何をしてきたかって言ったら、アメリカにはいはいって言ってたのか、いやいや自分でやりますよって言ってたかの、これのせめぎ合いだと。これを、対米自主路線で、もう一個は対米追随路線と言われる立場だと。戦後の60年間というのはこれのこの要するにせめぎ合いだったと、主導権争いみたいな。で、8ページでですね、多くの政治家が対米追随と自主の間で苦悩し、時に自主路線を選択したと。歴史を見れば自主を選択した多くの政治家や官僚は排斥されていると。で、そこにある名前だと一番新しいのだと、鳩山由紀夫細川森弘、田中角栄、石橋湛山、鳩山一郎、芦田仁。なので僕の作った資料の太字がですね、日本は自主で行くよと言って排斥されちゃった人です、ね、で、フォントが変わってないのはそのなんか中間ぐらいであまりスタンスがなかった人ですね。で斜めになってるのがはいはいって言って、くっついていった方と、古いところだと吉田茂と、池田隼人、大平さん、中曽根さん、そして一番新しく小泉さんと。 でさっきの、地政学の方に戻りますね。122ページの方ですね、後ろから3行目にあの田中角栄であると、アメリカにとって重要極東の重要な従属国である日本がって書いてますよね。従属国である日本が勝手に中国と外交を進めることは許せない。独立国じゃないってことですよね。従属国ですから。で、ですね、吉田茂とか、そうですね、他に何の例があるかなっていうかな。例えば鳩山由紀夫がですね、鳩山さんが辞めた時ってどんな報道されたかって一番新しいかな、覚えてますよね。どんな報道だったか、それから辞めた後に鳩山さんがマスコミで叩かれたこととかって覚えてません？なんか要するに分かってないやつだねみたいな感じで叩かれてませんでしたか。普天間のやつとか、県外移転だって言っちゃって、全然その政治のことも外交も知らないのに、あの思いつきで言っちゃって、素人もいいよねみたいな言われ方で、あのキャンペーンが貼られましたよね。で辞めた後もですね、あの海外に行っちゃって勝手に個人外交をしてしまって、日本の外交にすごい傷をつけたみたいな叩かれ方をしてましたよね。で僕はじゃあ鳩山さん派だとかいう話じゃないんですね。ここであの僕らが経営に生かせる話でいうか、どういうふうに考えるかって言ったら、その情報の両面性ですよね。それからいつもその政党とかでも扱ってますけど、メディアってどういう編集をしているかっていう見え方をどう読み解くかですよね。鳩山さんがどうとか、民主党寄りとか自民党寄りとか、そうじゃない寄りとか、あんまりどうでもいい話なんですね。でも明らかに鳩山さんはキャンペーンを張られて席を追われたなと、どうやら。で、福田さんの時もそうだと、あの手前の方の福田さんですね、なんか意味わかんなくて辞めちゃったんですね。1年ぐらいで在任期間の日にちがありますね。365日で辞めてるんですよ。
安倍さんよりも近
い。1日短いで、そういう話が、何度も言いますけど、その情報の両面性を確認するというのが僕ら経営に生きるんじゃないのって話ですよね。そうすると以前も扱ったと思うんですが、いや経営勉強会で扱ってないか、魂の昭和史という本、福田さんの本、戦後の僕らが戦前の人たちを勝手に責めるのも勝手だけど、そうじゃなくて戦前の時のその時その状況のその環境になったらどういう気持ちだったかじゃないと判断できないよねと。魂の昭和史という本でそんな話があったんですけど、この福田さん事件というか、それから鳩山さん事件もそうだし、それを扱っているこの本を読む時だって、この人はこの人の立場で書いてるよなってことですよね。この孫崎さんという人の外務省出身で、今何を訴えたいかという立場で書いているので、それを僕らは本の著者に洗脳されることなく、情報のこの相対というかですね、右と左とか上と下とか向こうとこっちとかっていうのをこう照合しながら、自分の情報にこう変化していく必要がありますよね。でじゃあそうするとということで、例えば何これとかですね、これ僕が扱っている中ででもですね、以前これ扱ったんですね。これ国際政治、高坂正隆さんという人で、京都大学の教授で62歳ぐらいで亡くなった方なんですけど、この本を扱った時って、この本がすりが44版なんですね。で、66年に出て2006年まですりが続いてて、まあ、いい本じゃないと基本続かない本だから、まあいい本だねというふうに扱った本なんですね。中身内容というより。そうすると、この本を読んでて、僕はこの本の次にここに出会って、じゃ今度は吉田茂のことを書いてあるんですね。さっき田中角栄のことを扱ってました。 この本最初から歴史の順番で書いてあるので最後の方が鳩山さん菅さんのことを書いてます。最近の本なので、あと最初の方に、吉田茂のことを書いてあるんですね。吉田首相で、吉田さんっていうのはですね、このページで言うと10ページ、この本の10ページでですね、先ほどのこの吉田茂っていうふうに斜めになってますよね。そこの上の芦田さんとか片山さんとか、これよりもまだ以前の人がいるんですけども、そういう人たちの自主派の人たちを徹底的に排斥したリーダーだそうなんですね、吉田さんって。で、昨日蔦屋にその小説吉田学校でも見に借りに行ったらちょっとちょうどなかったんですけど、小説吉田学校があって、日本をこうしたなんかいい人すごい首相みたいなイメージがあるわけですね。で、この本読んでたら書いてあったのが重用されたのがこの人だったんですね。高坂正孝国際政治学教授っていうのはこの吉田茂のキャンペーンのために重用されたあの教授だったと。で、著書を見るとですね、著作を見ると、世界史の中で考えるとか古典外交の成熟等とかあって、その中に最初吉田茂っていう本もあるんですね。こういう本があって、あ、なんかすごい世界史のこととかニュートラルに発信してる人だなと思ったら、なんと吉田茂のキャンペーン学者だった。今もそういうのあるじゃないですか。今なんか それこそ2チャンネルがあって、ユーストリームがあって、いろんな誰派のキャンペーンの人とかすぐ分かりますよね。例えば、大阪 その橋本さんの、キャンペーンを反対派の学者と、応援する学者とっていうのすぐ分かっちゃいますよね。でも昔はそういうの分かんなかったわけですよね。それほど情報が分かんなかったと。じゃあその高坂さんの本を読んで、まあ、ダメだったよねとか、吉田茂ってすごい人だったんだ、嫌な人だったんだ、そんな話じゃないんですよね。ポイントはさっき見たように情報 その両面性、二面性ですよね。それを確認する手段というか、視点をいつも持っておくのが多分その経営に役立つだろうと。ですね、この中でですね、東京拘置所というのが出てくるんですけれども、その吉田茂に排斥された人は徹底的に排斥されたそうなんですね。で、当時は巣鴨にあったそうなんですが、獄中で死ぬ人もいるぐらいなんかすごいらしい拘置所で、その東京拘置所のあと現在のバージョンが巣鴨が62年に亡くなったって書いてあったかな。この人佐藤さんも外務省官僚ですよね。外務官僚で、排斥された人の一つのお話なわけですね。で、なんと東京拘置所小菅にあるんですけど入って500日間余り拘留されたと。とそういうところからその日本の政治とか戦後史の正体とか、なんか吉田茂がどうしたこうしたとか、さっき言った福田さんがどうした鳩山さんがどうしたとかっていう、話の流れでですね、情報がこう有機的につながってくるわけですよね。そうすると、新聞とか、インターネットで見た情報っていうことに、へーとかうんとか、鳩山さん県外移設とかで言ってるけどバッカだよねとかってこう脊髄反射的に言うんじゃなくて、それってどういう意味なのかなっていうのがこうつながっていくっていう感じですよね。逆に鳩山さんを応援する派だったらですね、鳩山さんはそれ言っちゃったからああだったねこうだったねというふうに感情的に応援するんじゃなくて、もっとこう情報をこうつなげて、なぜそう鳩山さんが扱われてしまったのかっていうのがこういう本とかに出てるということですよね。そろそろ30分ぐらい経ちましたので、止めようかなと思うんですけども、ずっと、ツイートを入れてくれてる大高さん
来ればいいのに
ねえ、来ればいいですよね。
大高さん来ましょう、
本当に大高さん。まあ、ちょっとね、今日はテスト配信なのでそろそろね30分ぐらいなので、オフラインにしたいと思います。じゃあ大高さん、またあとでお会いしましょう。
あとで
沖縄でお会いしましょう。 090-7-09-003。 ちょっと待ってくださいね、これやったら再開します。で、配信の停止と。で、じゃあそこから続けていきましょうかね。というふうに話をつなげていくと、いろんなことが話につながっていってですね、例えば、51ページかな。これ違う。さっきのですね、一番お尻の方にあったブレジンスキーの話。ブレジンスキーの話の、もっと最後か。ブレジンスキー何ページでしたっけ？253、はい、が、これの51ページ、さっきここで言ってブレジンスキーの題名が、ブレジンスキーの世界はこう動くと、こっちのこの孫崎さんの本で言うとこと、ブレジンスキーの世界はこう動く、これはあのグランドチェスボードっていう題名だそうなんですね、現代が。あ、ここに書いてあるんですね、ザ・グランドチェスボード。だから世界ってそのチェスのこう駒で動いてるんだって話ですよね。で、この孫崎さんの本の話の最初の方にその話が書いてあって、日本とアメリカっていうのは同盟国でその強い関係なんだろうかみたいな話があって、そうじゃなくって、すごく時に応じて動くもんだと。時に応じては飛車角かもしれないし、時に応じては歩かもしれないと。今日本なんて歩だよねっていうふうに言ってるんですね。ということは歩のように扱われるよねと。歩を張られてですね、すぐ取られて死ぬみたいな、そういうふうに扱われるよねっていう、その話がまさにそのグランドチェスボードですよね。そうすると、これの本の51ページっていうのが、ブレジンスキーはこの本の中で日本をアメリカのセキュリティプロテクトレイト、つまり安全保障上の保護国、日本が米国の保護国であるという状況は占領時代に作られ今も続いていると、一般の国民の目には見えないものでしょう。それは実に見事な間接統治が行われているからです。で、ちょっとここからね、間接統治と直接統治の話をしていきたいと思うんですが、52ページにですね、これは今本ないので僕は読みますけれども、間接統治では政策の決定権を米国が持っています。前回扱ったあの仕掛けを奪うアメリカ、これありましたよね。これアメリカの論理、その中で2004年とかになんとかかんとか、こういう要望書っていうのがあったって話ありましたよね。これを決めてるのはアメリカなんだけど、こういう一冊の本だけ読むと、アメリカのお願いとか交渉をした上で日本が、じゃあいいですよ、しょうがない、やりましょうねっていうふうに言ってると。もしくはこの交渉の上で押し切られた、要するに交渉力が弱いから押し切られたみたいな、そういうイメージがありませんか。そうじゃないんだっていうふうに言ってるんですね。日本は保護国だし、間接統治されてるんだって話なんです。間接統治では政策の決定権は米国が持ってますと。しかし米国の指示を執行するのは日本政府ですと。米国が日本政府に命令している場面は国民に見えない、見えないですよね、この概要書とかって。そしてその部分だけ見ると日本は完全に独立しているように見えるけど、誰が安全保障政策を決定し命令しているかとなると米国だよねと。で、戦後の話でいうと、ドイツっていうのが最初4カ国で占領されたそうなんですね。で、4カ国の直接統治だったそうなんです。各国がその占領政府を置いて、でもそれが少し時間が経って、西と東に分かれてみたいになって国分かれちゃいましたよね、直接統治にしたので。日本はさまざまな経緯があって間接統治になったと。で、間接統治になったのは何でかって言ったら、これ孫崎さんのこの話なんですけども、さっき言ったこの吉田さん以前のですね、首相がですね、少し前のメルマガでちょっと書いたんですけども、日本人という本で、 マッカーサーさん、日本をお願いだから保護国にしてくださいっていう手紙がいっぱい来たっていうのがこの本に書いてあったっていう話をしたんですよね。あのメルマガで書いたんですよね。それはここに30ページに書いてあるんですけど、1945年9月2日日本は降伏文書に署名した後、降伏とは何かということで、3つのことをですね突きつけられたんですね。公用語を英語にしなさい、米軍に対する違反は軍事裁判で処分する、要するに裁判権取り上げられるということですね、司法権取り上げられちゃう。で、通貨は米国の軍票にすると、なんか通貨の発行権も日本は持てなくなる。で、それに戦った人たちが吉田茂に排斥されたその前の外務官僚と内閣だった。でも戦ったおかげでですね、英語にならなかったし、司法権も持てたし、お金も日本の円が保てたと。なのでですね、間接統治になったんだ日本は。で、じゃあ、もう一つぐらいちょっと話して、アフリカ史、アフリカ史のですね、これを読むときっとちょっと、実はショックだ、ショックを受けるといいなとかと思うんですけど、アフリカってですね、間接統治が完成したモデルなんですね。アフリカの植民地政策って。なぜなら何十万人何百万人の黒人がいるのに、それを直接統治って事実上無理じゃないですかね。普通に考えて直接統治って直接支配するんですよね、武力とかで政府を立てて。で、それをですね、当時だとイギリスですね、イギリスの植民地政策をそういう研究者が賛美してるわけなんですけども、アフリカ支配者、アフリカ人支配者というのはアフリカもともと民族があったから支配者がいたんですね。その支配者たちと比べても、それからイギリス以外の他の国に比べても、アフリカの人々に対して自由と正義を与え、思いやりにあふれた取り扱いをした統治者はイギリスが初めてだと。英領植民地の市民を教育し、自治能力を与えようという意図があったとして、かつ植民地経営はイギリス本国の利益のために存在すると。それはどういうふうにやっていたかというとですね、イギリス政府が、行政官を自ら、住民を支配する直接統治ではなく、これ軍を置いとくということですよね。そういう方法ではなくって、一人でですね、40万人の現地住民を見なきゃいけないです。そうすると直接統治は無理なので、間接統治というのをするようになったんですね。それはどういうふうにするかといったら間接統治はその大部分が、西洋的教育を受けていない伝統的首長の権限を強化、西洋的教育を受けていない伝統的首長の権限を強化するんですね。そして、そこから、徴税するんです。で、それがですね、植民地政府の長は総督なんですね、総司令官ですね。日本の総司令官誰だったでしょうか。
戦後、
そうそうそう、
総理大臣、
アメリカからの総司令官、総督、
あ、マッカーサー、
マッカーサーですね。この本のページ数ちょっと見つけられるかな。何ページだったか、マッカーサーが言ってるんですけど、ですね、歴史上どの植民地よりも強大な権力を持った総督だと、マッカーサーが自分で言ってるんです。日本人に対して、私はそれぐらい絶大な権力を持って日本を私は日本国民に対して事実上無制限の権力を持ってた。歴史上いかなる植民地総督も征服者も私が日本国民に対して持ったほどの権力は持ったことはなかった。軍事占領というのはどうしても一方は奴隷となり、他方は主人の役を演じるものだ。 かマッカーサーから見ればみんな奴隷だったと。天皇も。そうするとですね、今の話がなんか全部つながってくるんですよね。例えばさっきのその仕掛け奪い去り、このアメリカの論理とかって、この原田さんはですね、アメリカの言いなりにならな、やられるなって言ってるんだけど、直接統治を仕掛けられた時点から未だに奴隷なんだということですよね。ああ、間接統治を得られたところから。で、その間接統治に逆らおうとしてきた人たちがこの太字の人たちです。間接統治をしてるんじゃなくて、間接統治やめてくれよと、俺たちに国を見させろよと。例えばそれの一番大きなのは憲法を作り直したいんだよとか、沖縄から出てってくれよとかいうのが、その時の言ってた首相なんですけども、その都度排斥されていったと。で、それはどんな心情かというと、この日本人という立花さんの本にあるんですけども、背景マッカーサー元帥様とありましてですね、昭和天皇との会見も経てから云々でですね、何百通も、来て、それを日本女性からですね、何百通も手紙が来て、あなたの子供を産みたいと書いてあるものもたくさんあったとぜひアメリカに渡って勉強させてほしいという 13歳の貧しい少女、それからうちの村ですごい不正が行われてるんだけど何とかしてほしいって嘆願する国の村長、村の村長、日本を米国の属国にしてほしいというたくさんのこの手紙っていうのが来たんだと。そういうのを活用利用して、アメリカっていうのは常にその対米追随という、スタンスを操作し続けてきた。それがですね、最初の話に戻るわけですよ。日本という属国が、何ページでしたっけ、28ページ1904年ぐらいはこういうふうにソ連がいましたと。ハートランドがソ連のサイズがあって、2ページ3ページとなってきてですね、ハートランドソ連とかが肥大してきたと。で、ロシアっていうのはもともと昔から言われているのが、こう南下して膨張する膨張壁があると。膨張壁があるから、そのヨーロッパの方では東欧が壁になるし、このアジアの方では朝鮮半島のところとか満州のあたり、あそこに降りてこられるとアメリカとしては不都合だから、日本がその時には飛車として頑張ってくれないといけなかったんですよね。そういう時間軸と空間軸での41ページですね。マッキンダーは現在のアメリカの地政学の基礎になっているのであると、何度言っても足りないのだが。で、だからといって、じゃあ地政学を勉強すれば政治が、アメリカの政治が読み解けるかといったら、別に読み解けるわけでもないので、この地政学も見つつ、なんかこの政治の話も見つつ、これらの話をつなげていくとですね、ああそうなんだっていう情報がこう見えてくるっていうのがですね、全くその経営の今日のビジネスとは全く関係ない。例えば今日のビジネスをやってたら、なんかあるなんですかね、なんかブームになったと。そのブームになったことの裏と表って普通考えるんですけど、普通考えますよね。これは誰が仕掛けるんだろうなとか、誰が儲かってるんだろうなとかっていう話の多分もっと大きい絵があるってことですね、きっと。だってこの首相がこうアメリカに好かれた嫌われたみたいな話とかっていうのは、見てら新聞見てら分かりますよね。本当なんか誰かが何かやってるんだなってこと自体は、みんな多分僕ら大衆としては分かるし、多分考えますよね。でもそのもっと大きな背景って、さっき言ったその地政学における時間と、地理によってどうも決まってるんだなっていう、もっと大きな 大きなマップがあるんだと。ということはビジネスにおいてももっと大きなマップがあるんじゃないか。裏返して言うと、もう少し突っ込んで言うと、もっと大きなマップを持って仕組む方になればいいわけですね。アメリカは仕組んでるわけですもんね。仕組んで仕掛けて、飛車から歩から適当にいいように使いつつ、いいように政策をやってると。この孫崎さんの意見で言うと TPP っていうのは、昔と一緒だと。ちょっと日本のポケットからお金吸い上げたくなったから TPP ちょっとやろうかなと。もしくは中国にすり寄っていく、中国の方のこういうあの貿易権があるじゃないですか、東アジアの貿易権が。そういうのをアメリカ抜きにしてやられたら困るんだよという話ですよね。というのをアメリカは仕掛けてきてるよねと。でじゃあ TPP が僕らの今の今日のビジネスにどんな風に儲けにつながるかどうかとか、そういう話ではないというのはもう何回も言った話ですよね。全体のマップができていかないかというのがですね、このなかなか難しいお題の地政学からの、本日の経営勉強会かなと、いうところで、ユーストの方は切れておりますので、いつも通り発言をしていただいて構わないと思いますので、ここからフリートーク質問にしたいと思います。お願いします。そんな感じです。福本さんいっぱいなんかマインドマップがガーッと進んでるので、そこから拾い上げながら、あの、
どれであることやってるんやなと思って。
誰がですか？
アメリカが。
アメリカ。
うん、でそれはあの過去日本人まだ買ったんだけど読めてないんですけど、
はい、
そう、日本を属国にしてくださいっていうのが、うん、ほら戦争で捕虜になるともうなんかすごくこう敵にとっていい人になっちゃう日本人、
うん、
ってのなんかありますよね。なんなんだろうな。なんかこう空を見て風が吹いて花が咲いてっていうこういう日常のベースになんかこう権力とかお金とかそういうものの大きなエネルギーが動いてるんだみたいな。いやどうしようみたいな、どうすんのこれみたいな。
もちろんアメリカだって2億人の多くの僕らと同じようなあの普通の人はそんなこと何も考えてないわけですよね。
うん、
トップのトップのトップのトップの人だけがそんなことを企んでると、
うん、だからアメリカはやってるんだけど、アメリカの大統領を操っている人たちがなんかいるっていう話でしたね。
うん、
だからその人たちの利益が最優先になってるわけで、アメリカって言ったってアメリカ国民全部幸せにしてとかそんなことを考えてるわけじゃないんですよね。
今のボールいいですよね。今のボールこそがなんかずっと言ってるその立場になって考えるってやつじゃないですか。要するにその立場の人からしたら何が望みなのかっていうことですよね。なんか奥の院っていう言葉があるとかって言って、そんなものが本当にあるかどうかわからないし、そんなものがあると思って考えるのは別に不健康だみたいな考えもあるわけですよね。そうじゃなくてもっとこうそれこそ一人じゃなくて集合的な意識ですよね。そしてその権力者がいると。笠間さんどうですか、この話にちょっとこう嫌悪感とかも抱きつつ。
嫌悪感ない、
アメリカにこの野郎みたいな、そういうのはないですか？
アメリカすげえ。
すげえですか？
その一部の人だとしてもこれほど影響があるというか、うまくかどうかわからないですけど、統治さでき
た統治、うん、
っていうのはなぜなのかな、そういうのは戦略なのか、この色に沿って実際にやってみて、それがうまくできているってことですか、
どうなんですかね、どう感じてどう考えてるかをちょっとそれこそ感じたことを扱ってもらった方がいいと思いますね。じゃあこれに手が伸びた、この指の先にそういうセンサーがあった江守さん、
直接ビジネスと結びつけるというのは
どうしてくれようかと思いましたよこの先方
が親の親父がこれをビジネスとどう結びつけるんだみたいな、
はい、僕らも一緒ですよね、もう八百屋の親父
が。地球の裏側の話なんて、うちは知らないよ。
知らないよ。
今年はちょっと野菜が不作で、そっちの方が困ってんだよ、みたいな話ですか、ね、
ちょっとトウモロコシ高いぞ、みたいな。
組織的な企業だと、イメージは変わってますね。その間接投資っていう意味では、社長一人が全社員に投資できないから、中間の管理職とかに投資させるとかっていう考えると、
置き換えができる。
置き換えしないと無理ですよね。
何を置き換えていくんだって話ですよね。
そう考えると、普通の中小企業、大企業でも、そんな統治できてるとは思えないですね。一つの会社の中でも。それがこういうなんか、国という世界の中で機能している、その統治が機能しているっていうのは、なんでなのかな、すごいな。
それをちょっと考えてみてもらってですね、なんで統治できてるんだと、なんで統治できるのかって考えるときには別に僕答え持ってないです。統治を任された人の立場になったらいいんじゃないですか。例えばアフリカのエスタブリッシュの統治を任されているであろうトップの、そこの国の、民族人種ですよね、民族ですよね。でもエリートとか、前田さん、
今までのいろんなことを浮かべると、なんか自由っていう、みんな自由だよ、好きなことやっていいんだよっていうようなことをさせたら、なんかみんな結構ふわふわとやってくれるかな。
例えばアフリカのそのだからトップですよ、トップで、が統治するイギリスなイギリスの思い通りに動いてくれるには、この人の立場からすると何をこのイギリスからもらえれば、これをじゃあ統治しようかなっていう気になるかですよね。今だから勝間さんの例で言えば、会社の社長から見てこの部長がこの下を統治するのに、社長から会社から何をもらえればここを統治しようという気になるかってことですよね。
そのあれだったら権力とか、
例えば、
お金、
自由とかでやるかって話です。例えばこの人たち、そういうのっていうのは、そのアパルトヘイトを解放した人とか、例えばガンジーとか、そういう歴史上のある種特別な人ですよね。そうするとイギリスの統治が崩壊したわけですよね。
そうです。自由っていうのも、自由な権力とか、自由に権力が使える、だから司法権とか、だって大統領とかって名乗らせたら、それはそれで、いい気になるかな、
いい気にさせると、この人はいい気になって、下を、この民衆を、
こう、
統治してくれる。
統治してくれる
かも。日本に置き換えると。
日本に置き換えると、だから、なんとか宣誓書でしたっけ、じゃあ、報告書じゃない、意見書だっけ、
さっきのやつ、はい。
で、例えばそれこそ、民主化しろよ、優先に民営化しろよ、それは実はアメリカのあれなんだけど、してね、そうなんですか、はいっつって、小泉さんなんかが一生懸命民主化してくれるとか。
うんとこのリーダーの立場から取ったんですよね。それ言うこと聞いてるだけだったらなんか面白くなくないですかっていう感じですよね。部長が社長の言うことを聞いてるだけだったら何をするからそんなにホイホイで頑張っちゃうのかってことですよね。
その代わり、権力の台に座らせてくれたというか権力を保障してくれた
かもしれないですよね。あの答えは分からない。だってそれこそこの歴々を見ながらですね。
だってそういうと結構このイタリック隊の人たちは、うん、僕の記憶では中曽根さんも結構長いですというか有名でしたよね。
1800日、
うん、結構しかもなんだっけロン安田でしたっけ、
うん、レーガンと
そうで見せてたし小泉さんは小泉さんで実際今、うちの奥さんなんかも小泉さんは良かったよねとかって言うぐらいだし、まあ今でも人気者だし、
人気者っていうのも一個の、うん、あの飴かもしれないですね。
だって辞めてからもね、決してだって今も実は陰ながらのパワーあるんですよ小泉さん。実はありそうですよね。
そういうのをもしもアメリカが保証してくれたら、要するに権力好きな人と権力が好きじゃない人もいますよね。そういうのはアメリカは強要しないんですよね、きっと。
平山さんなんか嫌いだったかもしれないです。いいんだ、そもそもお金ちょっとあるしさ、個人
そう、そういう感じですよね。俺金には困んねえしさ、別に政治やってるの金のためじゃないし。麻生さんなんかもそうですよね。麻生さん誰の息子でしたっけ。
吉田茂の孫
ですよね。ですよね。
そうそうそうそうそう、
どっかその辺ですよね、
うん、確か
何ですか、結婚とかで孫ですよね。直系っていうのはちょっと始めましたけど、そういうやつはアメリカからすると使いづらいんじゃないかと。もしかした
らそうそう、大物ちゃん
権力ももう持ってるし金も持ってるし
時間ね。
だからそれが一つの答えじゃなくて、だから今の話は、その立場になったらっていうのはずっとだからその経営勉強会なりビジネスのすごい主眼なんですよね。
共感、
その立場だったら何がどうなったらどうするかなみたいな、アメリカだったらどういう人が好きかなみたいな話ですよね、裏返せば。
はあ、私はそもそもなんでそこまでして権力欲しいのかが分からん。
権力欲しいのか意味が分からんという人はアメリカから多分好かれないと。
なんか権力そのものというか権力に付随、権力を持ったらそこについてくるおまけが美味しいんじゃないですかね。
おまけは何？
まあ、ここですごく大事なところだから多分やってもらいたいんですけど、うん、今のを、福本さんの言葉を置き換えましょうね、うん、私中国人が〇〇欲しいっていう気持ちがさっぱりわからんって言ったとしますよね、
うん、
そしたら中国人のマーケティングできないわけですよね、
うん、
私男の人はこう考えるのさっぱりわからんって言ったら男の人のマーケティングできないですよね、うん、という同じで権力のことわからんって言ったら権力好きな人のマーケティングさっぱりわからない。だから権力好きな人がなぜ権力が好きなのかを権力好きな人の気持ちに立って考えるというのがトレーニングなんですよ。腑に落ちる必要はないんですよね、うん、なんだそれ納得なるほどだから権力好きな人は権力好きなんだっけって分かるとその人の立場の行動パターンが理解できる。そしたらここにマーケティングしといてもいいという選択肢ができるみたいなのが経営に生かせる考え方という意味で真矢さんが今答えるといいです。権力というぶら下がってるお餅みたいな、そうしないとそれ分かんないって終わっちゃうんですよね。
権力が、権力っていうものが目的なのか、で権力を使って何をしたいのか、何かをしたいのか、
権力権力好きって例えば誰だろう、小泉さんだったらそうなのかしら。 あとは誰かいますか。
会社とかでも社長とかも権力が好きで社長もあればいいですね、
出世競争みたいな話で言えばですね、創業者じゃなくて
ベンチャー系とか。ベンチャーでもあれは金権力、あ、権力も、うん、その時ってそういう人たちってなんだろう、お金はあるかな、うん、直接的に
お金も浮上しますよね、権力も離れたものも金もあるし、あと純粋なその名声欲というか、自分がこう上に上がっていく欲ってのがあったんだ、権力、
さっきのだから人気者みたいなのを浮上して
権力ですよね、
うん、もっとになるんだよね、もっともっと、
そうそうそうそう、だから、うん、それはありだ、いやそれが楽しくなるからもっともっといいんじゃないかな、うん、もっと欲しくなるんじゃないかな、だって、人気者で10番ぐらい、例えば10位ぐらいになって、あまたは銀座 の、この1丁目界隈では知られてるけど、うん、あの8丁目まで何品にいてないって言ったら、うん、やっぱり多いそうという感じかな、分かんないけどそこまではね、
拡大版、
そうそうそう、だからそれが、うん、例えば地方で人気者だったのが、でも全国区行ってみたいかな、うん、地方でいいやって思う人はそこまで、うん、それはギラギラしてる人より、うん、求めないかな、求める人は求めない、うん、
この人なんてだからすごく扱いづらい人だったんですよね、うん、まあ、権力があんま興味ないし、お金あんまり興味ないし、欲しいのは本だけみたいな、うん、この人があのメディアでの発言権という権力を持っていったりすると、その権力の対抗する権力の人はこの人を恐れるわけですよね、うん、この人が好もうと好まざると、この人は権力を持っちゃうと、発言権という権力を、うん、とこの人はだからあの適当に抑えられてるんですよね、まだ発言がまだない。
いや、今そう考えるとよくなんか漫画とかで、
はい、
権力やお金を込む人は、ね、扱いやすいらしい。
ああ、
そういうことなのか。
その意味ではあの分かりやすいですよね。多分。
逆にお金を渡すよりも楽かもしれないですね、権力を渡すよりも、権力を渡しておくと、もしかすると、あ、儲かっちゃうかもって思っちゃう人もいるから
、内出の小槌ね、権力は、お金はお金でそれだけだけど、そうそうそう、権力は内出の小槌でどんどん、
う
ん、
いくらでも
くるとお金になる、
もう想像力たくましくしてくる、そこに欲を持ってくる、
権力とかお金欲しい人、権力とかお金をくれる人にもなりきますか、
知っておりますね、
それがありかな、
お金を渡す必要はないっていうのが一つあるいいかな、
もっと笠間さんが社長になったとしたら、うん、どうやって間接投資をしようかって、うん、今の会社の人脈図を考えるわけですよ、で裏返して言うと、今の状態で言うと社長の立場に立って間接投資がうまくいってるかうまくいってないかをそういうふうに評価できる、もう少しこういうふうにすれば、もう少しこうね、うまく統治できるんじゃないのみたいな、今の話がこの日本人の中にですね、書いてさっきからそのツイッターやっていますけど、ツイッターっていうのはそのお金でも権力でもなく、あの今の時代でツイッターで求めてるのは、求められてるのは何かって言ったら評判だ、
うーん、
で評判があるとお金とかっていうのが、評判がないとお金とかで代替しようとする、
うーん、
で評判があるとお金ってある程度でいいよねみたいな話になる、うん、みたいな話が書いてあって、でネットオークションとかってあの評判が命じゃないですか、 でその評判をあのお金で買おうとかするビジネスも一時あってすぐ消えていったりしましたけども、それこそだから評判を通してその、まあ、権力とまで言わないですけど権威ですよね、権威を手に入れていくと。いうような話もありましたね。だからお金もだから権力にも成り変わるし権威にもなるわけですよね。権威というのはこの言うことを聞かせる何か、言うことを聞いてしまう何か、はいそうですかって言って、あの権威と権力っていう本があって前にも扱ったことあるんですけど、その中で権威と権力はどう違うんだろうねみたいな話があってですね、権威は なんとなく言うことを聞いちゃう力じゃないですかねみたいな、あの広辞苑とかあと文字ですね、文字とかも権威があるよねみたいな話ありましたよね。あと宮内庁御用達とかっていうと、あの何もないよりも買おうという言うことをこう聞いてしまうみたいな権威、評判というのはそういう権威を手に入れられるから、それはあの権力じゃないけど権威欲しい人には評判というのは ある意味貨幣だということですよね。さあそんな感じで、じゃあだからツイッター始めたのかそういうことじゃないんですけど、そうですね、近頃のこの例えばブッフェとか経営勉強会、それから、奥の院とか合わせて根っこに流れる考え方からすると、その資本主義なので、その資本を何か投下して企んでいくと、企業としてっていうのが資本主義としてやっていった方がいいんじゃないのっていうのは結構根っこにあるので、そういう意味ではこの地政学っていうのはすごい長いあれですよね、投資ですよね。回収するのはもうずっと後でガバッ と、仕掛けて奪い去っていくというアメリカのやり方があると。でそれは資本主義としたらそれもいいも悪いもないと。なぜなら資本を集めるゲームをやってることにもしあのジョインするんだったら何を仕掛けるのかを考えたらいいんじゃないかっていう参考に必要になるなと思いますね。っていう感じで経営勉強会地政学の方を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。